ソフトウェアエンジニアで俳句オタクのボカロ P 略タンスです。
おい、同じくエンジニアで積んどくがどんどん増えている寿司メロディーです。
はい、考えるペンギンと改名しました新しい名前ですが、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今回は僕からの持ち込み企画で、つい最近、2024年4月17日に、三宅佳穂さんのなぜ働いていると本が読めなくなるのかっていう、新書がね、発売されました。で、それについて喋ろうっていうことなんですが、まあ、いかんせん、我々は働いているので、本が読めなくて、この本を読めていませんっていう、ね、体でというか実際に読んでないんですけど、
うん、
で、このテーマで一回喋って、で、実際読んでみて、もう一回喋るっていう、そういう企画をやってみようかなと思います。
タンスさんは、はい、今読めてないですか？
そうですね。まあ、こんなことを言うと企画倒れなんだけど、まあ、こんなラジオをやってる以上、僕も寿司さんも、まあ、平均以上には多分働いてるけど本読んでる。といえば読んでると思うんですよね。うんうん、なんか、例えば学生の時とかに比べると、本読めなくなったなっていうような感覚はあって、
うん。
うん。だからこのタイトルについてはタイトルだけで喋ってるけど、うん、共感するところありますね。
うんうん。
はい。寿司さんどうですか？
いや、そう、僕も手に取りたくなる。なと思って、多分ね、うんうん、冊数とか文字数だけで言うと、増えてるんですよ。うんう
ん、はい、はいはいはい。
でも、必要不可欠な読書が多分増えていて、うん、とか、
わ、うんうん、かるわかる。
あとは、前提がわかってるもの、
うん。うんうん。
だからあんまり頭使わなくても読めるものの読書が増えてて、
うんうんうん、
そのなんか、全身全霊で立ち向かわないと絶対読めないみたいな本ってこの世にあるじゃないですか。
ある。
そういうのは無理っすね。
そう。なんか、その、まあ、このポッドキャストを始めたりとか、まあ、あと、あんまり、詳しく喋ったことあるか忘れちゃったけど、僕と寿司さんが、まあ、小説っていうか、物を書く、カルチャーセンターみたいなので出会ったんですけど、そういうところで、紹介された本とか、まあ、講師の方でいらっしゃる人の本とかを、まあ、一応読んどこうかな、みたいな。そういう、うん必要に駆られてっていうことで結構本は読んでいるんですが、
うん。
なんていうかな。そう、大学までの時って暇だから本を読むとか、なんか、
うん。
その、本を読みたいから本を読むみたいなことを結構してたんだけど、うん、働き始めると、そもそも、本を読みたい、って思うほど暇な時間っていうのがすごい少なくて。
うん。
だからなんか、さっきも寿司さんが言ってましたけど、なんか必要があるから読む。みたいなことが増えましたね。
うん。
うん、
でもこう、24時間働いてるわけじゃないじゃないですか。
そうそうそう。
で、寝てるの8時間として、
うん。
まあ、たくさん残業したとしても、
うんうん、
4、5時間余ってますよね。
そう。
それの時間はどうしてるんですか？
そう。で、この、なぜ働いてると本が読めなくなるのかの帯に、疲れてスマホばかり見てしまうあなたへって書いてあるんですけど、うん、その通りで、まあ、ほとんどツイッターしてるかな。そんなこともないかな。まあでも、家事したりもするし、
うん、
するんだけど、あとまあ僕はボカロ P ってことで、音楽関係のいろいろしたりもしていますが、うん、そう。
僕は YouTube ショートをずっと見てますね。
うん、そうそうそうそう。だから結局そうなんですよね。スマホを見てしまうで完全に合っていて、で、その、本が読めなくなるだけじゃなくて、なんか趣味全般ができなくなるっていうか、の、音楽についてもかなり一時期できなくなっていて、
うんうん、
アニメとかですら見るのがしんどくなったっていうか、なんか結構頑張って 頑張って、なんか決意して、見ようって思って見るみたいな感じになっちゃっていて、特に仕事が始まってから。
うん。
で、スマホばっかり見てるみたいな時間が多いんですよね。
いや、なんか感動したくないんですよね。なんかびっくりしたり、うんうんうん、感動したり、悲しくなったり嬉しくなったりしたくないんですよね。なんかもう、うんうんうん、十分してるから、その日中に。
確かに。
なんか、石になって終わりたいという気持ちが多分 YouTube ショートを見させてますね。
うん。YouTube ショートもそうだし、Twitter もそうだし、あとまあ、ポッドキャストやりながらこんなこと言うのもなんですけど、他のポッドキャストを聞いたりするときも、なんかすごい、こう、情報をダーって流してるみたいな、あの、背景雑音として情報を流してるみたいな感覚があって、で、そこにある種の心地よさみたいなのがあるんですよね。まあ、心地いいっていうか、なんだろう。まあ、ある種それによって落ち着くみたいな、の情報が脳の中を通過していくことによって、で、それによってこう一日が終わっていって、まあもちろんそれによってなんか虚しく日を過ごしてしまったな、みたいな、虚しさもあるんだけど、一方で、そこに充足感というか、まあそういう、時間が流れるとはそういうものになってしまってる。
うん。
で、思ったこととして、そういう感覚と仕事の時の感覚って地続きなんじゃないかなと思っていて。
ほうほうほう。
仕事してると、なんか常にこう、情報へのアンテナみたいなのを張っていて、で、なんか飛び込んでくるんですよね。なんか、これをしてくださいとか。まあそうじゃなくて腰を落ち着けてなんかプログラムを書いてたりもするけど、そういう神経を尖らせている状態みたいなものがこう地続きでずっと連続するとそうなる気がした。
なんか外部からの刺激に対してある程度開かれている状態、
そうそうそうそう
みたいなイメージかな。
そうそうそうそうそうそう。外部、
まあ、エンジニアだと典型的に、うん、あのスラックとか急に飛んできたりするのに対応しなきゃいけないとかあったりとか、
うんうんうん、
あとはエンジニア以外の仕事でもきっと、まあ、設計業だったら当然企画が来たりするし、ってなるとなんだろう、ある程度コミュニケーション自分の世界に閉じこもっては仕事が成立しないという状態の方が多くて、うんうんうん、
そう。
そうですね。
そう。だから体が仕事終わった後も仕事を求めてるんじゃないかみたいな。
うんうん。
うん。コンビニ人間の話をしたけど、
うん、
要はその、コンビニ人間って、コンビニと一体化するというか、その仕事を内面化することが気持ちいいみたいな、部分があったけど、だから、コンビニ人間の主人公はずっとコンビニ人間でいたいわけですよね。その、仕事が終わったら帰るけど、うん、別に帰って何かをしたいとかじゃなくて、そのコンビニの声を聞いてることが存在意義だから、みたいな。
うんうん、
なんかそういうのの、まあ、そこまで極端ではないけど、なんか情報を処理し続けたいみたいになっちゃって。
はいはい。
で、本を読むとか、まあ、趣味で音楽するとかでもいいんですけど、で、まあ、情報を処理するは処理するだけど、ちょっと違う行為じゃないですか。うん、そういうのがあるのかなみたいな。
いや、そうだね。
うん。
なんか僕は似てるんだけど多分、ちょっと違くって。
うん。
まあ、同じなんですよ、状態は、うん。動画ずっと流してたりとか、うん、ポッドキャストずっと裏で流してることが心地いいっていう状態なんですけど。
うん。
仕事から切り替わりきれてないのも同じなんですよ。
うん。
で、それを、押さえつけるために情報を摂取してて。
あー、なるほどな。うん。
そう。なんか仕事のこと考えちゃうみたいな。あの時あれだったなとか、うんうん、明日あれしなきゃなみたいなことをずっと考えちゃうから、
うんうんうん、
一旦情報で蓋をしておくんですよね。
なるほど。うんうんうん、
なんで、それを、じゃあそのラジオ切ります。なんか動画も消します。で、本を開きましたってなると、
うんうん、
本読んでる時って結構 まあ、自由にいろいろ考えられるじゃないですか。一文からいろいろ考えたりとか、
うんうんうんうん。そうですね。
想像したりできると思うんですけど。
はいはいはい、はい
うん。その、思考が許されてる状態が、仕事を招き始めるんですよね。どんどん仕事のことを考え始めるんですよ。そういえば、仕事の時こういうこと言われたなとか、
はいはいはいはい、
こういうことあったなとか、こうすればいいかもしれないみたいなことを、なんか全然関係ない。あの、サリンジャーとか読んでて思うんですよ。で、あ、きついわ、みたいな。で、きつく、きつくなってきて結局 YouTube ショート見てて。
うんうんうんうん。
逆に、
感覚もわかるかもな。うん。
そう、寝る時間以外仕事、ずっとできるんだったら、むしろその方が楽なのかもしれないとすら思う。うん、
はいはいはいはいはいはい。
でもなんか、昨今それも許されないから、労働者は、あんまり仕事しない方がいいから。
うん。
そう。なので、なんか結局、虚無で埋めているみたいな。
うんうん。その、切り替えが難しいっていう点では共通してるけど、
うん。
うん。ちょっと違う見方で面白かったですね。確かにな。そう、その、今の話を聞いて思ったのは確かにその仕事が始まってから、
うん、
こう無の時間、可能性が開かれている時間みたいなものが、かなりない、
うん。
かなりないなって思いました。
そうだよね。学生の時って無限の可能性に開かれてたから
な、うん、そう。こう暇だなみたいな。何しよっかな、本読もっかなとか、散歩しよっかなとか、あったけど、そう、学生の頃とか本当に、木の枝の形とか見て感動したりして、
うん、
今ちょっとそんなの無理っていうか、
はいはい、
あの、木の形を見て面白いなと思ったとしても、この話をポッドキャストでしようとか、あの、ね、うん、まあ、ある程度趣味も仕事化することによって可能になってるようなところがあるから、その趣味の形も以前と変わっちゃったし、
うん、
あの学生までは本当に、その何でもできる時間があった時に自分がしたいから、じゃあギターを弾こうとか、あの本を読もうってなってたけど、今はその、このポッドキャストもそうだし、あの音楽作るのも結構そうなんですけど、仕事の形式に取り込むことによって、こっちの仕事をするみたいな感じで音楽をやったりとか、ポッドキャストをやったりとか、はい、そういう感覚があって、だからなんかちょっと人間の仕組みとして根本的に仕事が始まってから変わってしまったな、みたいな気持ちがありますね。うん、
いや、学生の時って、やる気が出る街ができたんですよね。
うんうん、そうそうそう、うん。
YouTube ショート見てて、
うん、
5時間くらい見てて、当時なかったけどね。ニコニコとか当時は見てて、5時間くらい見て、さすがになんかするか、みたいな。で、格ゲーして、
3
時間くらいでムカついてやめて、
うん、
本でも読むか、みたいな、
うん。
で、なんかその空白の8時間がないと本読めなかったんですよ、多分。
そう
学生時代も、
うん。そうなんだよね。
でも、もう、その空白の8時間ってないから、
うん、
その、本当にやりたいことをやる気持ちになるまで待ってると、
うん、
結構すぐ死ぬなっていうのが、見えていて。
そう。だからまあ、ある意味では良かったんだけど、だから今の自分だから、その仕事人間化された自分だからの感想としては、その仕事みたいなことを学ぶことによって、
うん、
まあ音楽も学生の時よりも結構積極的にできてるような気もするし、うん、ポッドキャストも学生の時にちょっとやったかな、いや、なかったかな。まあ、ちょっと学生の時だったら続かなかっただろうな、みたいな予感があるんですけど、うん、まあ、こういうまとまったことができるようになってきて、それは仕事したおかげなんだけど、なんかその仕事始めた時って、瞬間、働き始めた瞬間ってすごい気持ち悪さがあったんですよね。その、自分のこれまでの価値観とか、こういう風に生きていく、くものだみたいなものが、すごい仕事によってできなくなっていくみたいな、その二つの人格を両立できないストレスみたいなのがすごいあったなっていう記憶はあって、でももうないんですよ。
はい、はい。
この人生を、仕事人間人生を生きてるから。
うん。
まあ、いいのか悪いのかわかんないけどなっていう感じですね。
いや、そうですよね。 なんかその合理的にある目的に向かって一直線に進むみたいに対して反発をかつては感じてたんですけど、
うんうんうん、感じてた。
で、このなんかそのスラックに対してすぐ反応しなきゃいけないみたいなのも、
うんうんうん、
なんでそのこの生きる時間をスラックというなんか謎の、
うんうんうん、
なんかデジタルパノプティコンみたいなやつに縛られなきゃいけないんだみたいな思ってたけど、
うん、
いやでもそうは言ってもねみたいな、
うんうんうん、
困るし、みんな困るしみたいな、なんか普通のことを言ってくる人が自分の中にいて、なんかまあそれでいいのかもしれないけど、なんかその役に立つ人間じゃない人にも役に、
うん、
価値があって、自分にもその役に立たないという形で生きる仕方があるはずだみたいなふうに思ってたんですけど、
うんうんうん、
全然なんかみんな困るなら役に立った方がいいなみたいな、
うん、
普通に思うようになっちゃったから、
うん、
だから体が書き換えられてますよね。
うん、書き換わってる。
洗脳されてる。
うん、そう。
いや、そうだね。本が読めないっていうのがなんでそんなに困る、うんうん、困ったというか、人を引きつけるのかというと、
うん、
本というのがやっぱちょっと前のメディアだから、そのなんか昔の香りを残してるのかもしれませんね。その、人間をこう資本主義が洗脳しきる前のメディア。
あ、
だから、
なるほどね。
そのノスタルジーというか。
うんうんうんうん。確かに。
知識が増える増えないみたいな話で言うと、うん、別に YouTube だって全然増える時代じゃないですか。
うんうんうん。そうですね。
で、文学がインターネットにないかと言われると、そんなこともないと思うんですよね。
うん。
じゃあなんか特別に本にこだわる理由ってないんですよ。
うん、うんうん。確かに。
でも、
うん。
そう、かつては本を読めていた自分がいて、
うんうん、
なんかこの、仕事に洗脳されてなかった頃の自分へのこう、ノスタルジーで、
うん、
なんか読めないなって思ってるのかもしれない。
なんか目次を見てると、
うん、
目次とか、集英社の煽りとかを見てると、
うん、
本の話だけじゃなくて趣味の話もしてるですよね。で、ちょっと聞きたいのは、なんか趣味が難しくなったみたいなことはありますか？
あ、
本以外で。
あるといえばあるし、うん、ないといえばない。あるといえばあるっていうのは、それこそ、ブログ書くとかは趣味だったんですけど、
うんうんうん、
そういうのはやらなくなりました。逆に、格闘ゲームとか対戦ゲームは趣味だったんですけど、それは全然続いてる。
うんうんうんうん、
関わり方は変わった面もありつつ、
うん、
関わり方変わったというのはどういう風に変わったかというと、昔はマジで勝ちたかったので、
うんうん、
いろんな調べ物したりとか、
うんうん、
この技のこういう場面にはどういう対処したらいいんだろうみたいな、すごい考えてたんですね。
うんうん、
でも今は、別にそういうの考えなくても適当にプレイして、勝ったり負けたりすればいいや、みたいな楽しみ方なんですけど、
うん
でもまあ、続いてると言えば続いてる。
うん、うん。
みたいな感じですね。
なんかその、難しくなる、まあ本を読むのを含めて、難しくなってくる趣味っていうのもあって、
うん、うん。
なんだろうな。まあ僕の体験っていうか、音楽の話に引きつけて言うと、なんか作詞とか作曲は結構難しくなっていて、
うん、うん。
で、一方で、ギターの練習とか、ベースの練習とかは比較的難しくない。かな、みたいな。
おい。じゃあ、いわゆる、ゼロから生み出す系はきつくて、
うん、
目指すものが決まってる系は楽みたいな印象
かな。今のところそう思ってるけど、で、それはブログ書かなくなったっていう寿司さんの話と一応符合しているけど、ただその本は読めないけど、YouTube は見れるみたいなことってあるじゃないですか。ポッドキャストも聞けるし。はい、うん、そこはどうですかね。
でも、能動的に楽しむのはきついですかね。うん、なんか、集中力が必要なのはきついですかね。
うんうんうんうんうん。
確かに。なんで、ポッドキャストとかは集中力なくても勝手に流れていくから、
うん。
多分、どれだけあなたは聞いてましたかみたいなテストをさせられると、
うん、
30点くらいしか取れないと思うんですよね。
確かに。
聞き飛ばし聞き飛ばしで、
うん、
で、聞こえてきたものと聞こえてきたものを適当につなげて聞いてて、多分。
うんうん、
なんで、その持続的に集中しなきゃいけないのはきついので、ブログとかも作詞作曲とかも多分似てると思う。ずっと集中し続けなきゃいけない。
聞いてて思ったけど、特に小説を読んでると、イメージを立ち上げる作業ってあって、まあ、ちょっと、人によって小説の読み方っていろいろだから、あんまりイメージを立ち上げずに読んでる人もいるみたいですけど、僕は割と、まあ、情景を想像したりとかしながら読んでる。だけど、それのエネルギーが結構いるかもなって今、ちょっと思いましたね。
なるほどな。実質、新しくゼロから何かを生み出してるもんね。
あと、難しい本もね、難しい本って言ってあれだけど、まあ、思想の本とかも、結構、小説とかとは違うけど、この、筆者が言ってることの論理の筋みたいなのを頭の中でこう、思い浮かべて納得しないといけないけど、それは結構難しい。覚悟がないとできない。
うん、いや、新書、僕新書は読めるんですけど、新書が読めて詩が読めないのはそれかもしれません。
そうかもしれない。確かに新書は結構読める。
うん。なんかほいほい、な普通に論理展開は別に、何か思い浮かべる必要ないから、ぽいぽいぽいぽいって、章立てだけ見て、ぽいぽいぽいぽいって読めるから。辛くないけど、詩はマジで立ち上げなきゃいけないし、その難しい思想系のやつもこのそうだね、自分の頭の中で図を描いたりしなきゃいけないから、
あと思ったのは電車の中だと割と本が読めるなっていう、あとまあ本持って喫茶店行ったりして、まあでもそれもツイッターを開いてしまえば終わりなんだが、ツイッターを開かないことに成功すると、そういう本を読む以外の選択肢が限られてる状況だと割と読めるかな。映画館に行くとかも多分一緒で、こう予定を入れて、それ以外の選択肢を奪ってしまえばできるのかもしれない。
じゃあなんかリモートワーク化とかもあるんですかね、読めなくなった背景。
確かに、確かにその連続してるっていうか、
ランチとかも行かないからね。
行かない。
人によっては行ってんのかもしれないけど。
切り替えも難しいしね。なんか入社した時に、なんか仕事とプライベートの切り替えは大事ですよみたいなことを研修でお医者さんとかに言われて、例えば仕事の時とリモートワークでも仕事の時は割とちゃんとした服を着て、終わったら部屋着に着替えるなどの儀式を取り入れることによって分けましょうみたいな、それによってプライベートでゆっくり休めるしねみたいなこと言われた記憶があって、でもまあそんなことしないので本当に。だから仕事終わるって、リモートワークでの仕事終わるって本当にパソコン閉じるだけなんですよね。だから余計に普段から、その仕事終わってからも仕事のことを考えちゃうっていうことはあるかもしれない。
そうね。でもエンジニア、ソフトウェアエンジニアに特有かもしれないけど、すごい趣味と地続きでもあるんですよね。仕事の内容が。なんか暇つぶしにググって調べたりして知識の穴を埋めてるから、そのプログラミングの細かい部分の豆知識とかがついてて、仕事中に役立ったり役立たなかったりするし、なんか、最近は仕事中に勉強会みたいなする会社も多いと思うんですけど、でも、勉強会で読んでる本の中身と、業務外で読んでる本の中身ってそんなに違うんですかってやると、まあ結構同じなんですよね、とかもある。なんかその儀式を取り入れたとて、なんかすまないだろうっていう、それだけじゃ切り替えになるかどうか微妙だなって思ったりしていて、
確か
になんか着替えてた時期もあるんですけど、僕もなんか何も変わらなくてやめて、
確かに趣味の延長にあるような仕事っていうのはそういう性質があるかもしれないですね。あんまり知らないけど、なんか想像で言っちゃうんで違うかもしれないけど、うん、音楽業界の人とか、まああるいは例えばイラスト描いてる人とか、そういう自分が、もともと趣味として始めたことを職業にしてる人、
うん、
で多分仕事終わってからも似た種類のことをやってるに違いなくて、
うん、
そういう人って本読めるのかな、本読めるのかなっつって、ね、でもミュージシャンで本読んでる人なんかゴロゴロいるわけだし、読めるんだろうな。
いや、そこをなんか軸足を仕事の側に置いちゃうと、
うんうんうん、
プライベートの時間も自己研鑽みたいになって、
うんうん、
分かる、多分僕は本読めなくなる、
うんうん、
そう。でも軸足を趣味の方に置くと、
うん、
趣味が仕事になってて嬉しい、
うんうん、
ついでに本も読もうにはなりうる気はして、
うん、
なんかそのはジャンルによらない気もする。軸足が仕事になった瞬間に終わりそう、すべてが。
うん、わ、うん、かるな。僕はプログラマーというか、まあソフトウェアエンジニアだけど、あんまり真面目なプログラマーではなくて、
うん、
だからあんまり自己研鑽とかしないですけど、
うん、
なんか割と意識的にしないようにしていて、
はいはい。
趣味にできるぐらいの適性っていうか、まあ割と面白くあるんですよ、仕事が。でもこれを趣味にし始めると他のことが何もできないぞみたいな危機感が、あるので、競技プログラミングとか、うん、ね、なんだっけ、機械学習系のコンテストでカグルっていうのがあるんですけど、そういう趣味とか、うん、まあ、いろいろ、
はいはい、
エンジニアリング系の趣味っていろいろあるけど、まあ、ちょっと終わるなと思って手を出してないっていうところもありますね。うん、
でもそういうのをキャリアに結びつけるんだとか言って、
うん、
カグルとかやってる人の方が転職いい感じになったりするしね、
うんうん、そりゃね、なんかまあ建前上は業務は業務内に完結した方がいいけど、業務外で趣味でやってる人間にはやっぱり勝てないっていうか、
うん、
知識の量とか負けてくるから、
うん、
まあそこはまあ仕方がないし、仕事だけでやってるから。
そうね。
うん。
いや、なんかこの、まあね。一旦本読むか。
うん。
新書のタイトル何でしたっけ？
なぜ働いていると本が読めなくなるのか。
お、読みます。
読みましょう、ちょっと。今、この、なんで働いてる、なぜ働いてると本が読めなくなるのかについて、現時点で思ってることは大体喋ったので、
うん。
今日、問題提起されたこととか、僕らの感想とかが、まあ、出てくる、似た話題が出てくるかもしれないし、全然違う話題になるかもしれないんですけど、まあ、多少シンクロしたら面白いなっていう、そういう狙いです。
うん。
で、後書き、目次を見ると後書きに働きながら本を読むコツをお伝えしますって書いてあるので、まあ、ぜひ知りたいっていう感じですね。はい。じゃあ、
いいですね、
うん。だから前編はここまでで、後半は読んでから喋ります、はい。はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。チャンネル登録などお願いします。
お願いします。